はい、じゃあ鈴木です。
はい
はいはい。
お、いいね。はい、
おー
はい。なんか
そう、急にそのなんか、2本目からテンション変えてくるやつなんだ前もあった気がする。
いや、最近ね、なんかね、スロースターターになってるわ、ちょっと。
あ、ほんと。
レジギガス
じゃん。しょっぱなテンション低い。そうそう。レジギガスって何？あ、ポケモン？
レジギガス。ポケモン。やってないけど、なんか
。ポケモン。
ポケモン、なんか 5ターン目ぐらいでなんかすごい強くなる。なんか
あ、そうなんだ。
うん。あ、違ったかもしれん。ちょっと中途半端な知識でしゃべ
ポケモンはも
う。スロースターターになってきた。うん。
そうそう。
じゃあ行きましょうか。
はい。はい
はい。
じゃあ僕のところが南アジア、東南アジアの植民地化っていう。ところで、最初はインドの話が多いのかな、うん。で、ちょっと東南アジアとかタイとかの話も出てくるっていう感じです。
うんうんうん。
インドの植民地支配の歴史の話なんだけど、まあ、17世紀、18世紀ぐらいの話になるのかな。で、
うん、
まあ、最初はなんか、東インド会社って前も出てきたけど、その、うん、まあ、オランダとか、イギリスとかフランスとか、まあ、まあ、いろんな国が東インド会社って作って、で、ちなみにこの時の東インド会社は、まあ、インドっていうわけでもなくて、なんとなくアジアのことを指してるらしい。うん、で、なんか西インドが前作りってたみたいに、アメリカ方面のことで、それに対する東インド。
うんうん、
っていうんですね。はいはい、で、最初は、まあ、いろんな国が、ま、拠点作って、で、まあ、綿布とか、綿布を、イギリスから、インドから買って、で、金銀を持ち込んで、みたいなことをしてるわけですね。で、まあ、イギリスとフランスが、まあ、ちょっと、どっちがよりこう、まあ、インドで、なんか、まあ、インドを自分のものにするかみたいなことで戦って、まあ、それがカーナティック戦争とか、プラッシーの戦いとかになっていくと。なんかイギリスはなんかマドラスとかボンベイとかカルカッタとか、そういうインドの海の近いところに拠点を置いてて、で、その近くあたりにまあフランスも拠点を置いてるんですよね。ボンディシェリとか、シャンデルナゴルとか。で、そのあたりで、まあ、それぞれ、なんか、カーティナティック戦争とかプラッシーの戦いとかしまして、その結果、イギリスが勝つんですよね。で、パリ条約で、まあ、イギリス、まあ、インドは結構イギリスのものになっていくみたいな、そんな感じです。
うんうん、
で、なんか、この時はまだ、まあ、商業というか、まあ、貿易して、イギリスが金儲けするみたいな感じだったんだけど、だんだん、うん、商業、まあ、貿易でお金稼ぐっていうよりは、なんかもう、統治して、だから税金で金稼ぐようになってくるんですよね。で、
はいはい、
まあ、一応1833年に、まあ、商業活動が、まあ、停止されて、もう完全統治者になっていくみたいな、うん、流れがあります。はい。で、で、統治するにあたっての、まあ、イギリスがインド支配していくための、まあなんか、インド内部の勢力との、まあ、戦争みたいなものも結構あって、イギリスの南部の方ではなんかマイソール王国っていうところと戦争したり、西部では、まあ、マラーター戦争とか、で、西北部で、シク王国と、戦争してとか、まあ、南からどんどん上上がっていくような形で、インド内部の勢力との戦争をして、で、最終的にはイギリスがインドを制圧すると。で、イギリスのインド植民地化が完成するという流れになっていきます。
うん。
はい。で、その植民地になった後なんですけど、まあ、 まあ、植民地になった後も、このイギリス東インド会社が、まあ、統治していくんだよね。だから、この時って、まあ、貿易会社っていうよりは、うん、なんか、その、徴税機関みたいな感じで、まあ、だから会、一応会社、うんうんうん、この時なんか会社っていう体もなんか、今とちょっと違う、感覚違うらしいんだけど、まあ、
うんうんうん、
一応まあ、イギリス自体ともちょっとまた、ニュアンス違ってくるらしいんだけど、まあ、イギリスの、まあ、民間企業であり、ちょっとこういう公的機関みたいな感じで、まあ、徴税していくんですよね。うんうん、で、まあ、その徴税の仕方っていうのが、まあ、仲介者、まあ、なんか、まあ、間に人入らせて、うん、徴税する、なんか、ザミンダーリー制っていうものもあれば、まあ、仲介者を排除して直接徴税する、ライアットワーリー制っていう、うんうん、まあ、調整の仕方もあってとか、まあ、まあ、いろんな方法を使って、調整していったっていう感じですよね。
うんうん、
まあ、こう、まあ、かなり、なんていうかな。まあ、かなり大変だったみたいです。なんか、現地の人。だからなんだ
ろう、ね、
農産物の価格が、うん、まあ、低下したんだけど、まあ、現金で徴税しな、うん、納税しなきゃいけなくって、まあ、かなり生活が困窮してたという、うん、まあ、支配の歴史って感じですね。はい。
はい。
うん、で、で、この時、まあ、最初はなんか綿布、インドで作った、綿の布を、買って、みたいなことをしてるんだけど、まあ、産業革命になったら機械で綿布どんどん作れちゃうので、で、インドで綿布作るよりも、こう産業革命で機械で作った方が安いみたいな感じのことになっていくんですよね。で、そうすると、まあ、貿易が単純にインドにとって厳しくなってきて、で、まあ、もう売るものが原材料しかなくなってくるんで、それがすごい、まあ、それもすごい大変というか。で、インドはすごい貿易赤字になっていくんで、はい、まあ、中国にアヘンとか、綿花を輸出したりとか、まあ、いろいろ貿易を多角化して、対応したと、いうことも書いてありますね。
はい。
はい。まあ、そんな感じでインドがかなりしんどいイギリス植民地時代っていう感じです。はい。
うん、はい。
で、まあ、しんどくなってきて、で、インドの大反乱っていうのにつながっていくんですけど、この反乱を起こすのが、インド人傭兵のシパーヒーっていう人たちなんですね。で、シパーヒーによる大反乱ってなってるんですけど、で、ここのシパーヒーっていう人たちは、まあ、インドのもともとインドに住んでる人たちなんだけど、でこの シパーヒー自体はなんか、そのイギリス東インド会社が、編成した傭兵 なんですよね。で、さっきのその、
はい。
そう。で、ここの さっきの、イギリス東インド会社がインドを統治するための、その、まあ、マイソロ王国とかマラタ戦争とかシップ王国とか戦争とかっていう、うん、と支配のための戦争をするときにも、ここのシパーヒーという人たちを使って、イギリス東インド会社がインドをこう、制圧していくんだらしいです。だなんか、うんうんうん、インド人傭兵の力でインドを支配してたんですけど、だからそのシパーヒーが、まあ、大反乱を起こして、結構イギリス東インド会社がやばくなっていくんですけど、まあ、この大反乱が起きたのは結構、まあ、前提としてさっき言ってたみたいな、まあ、税負担が結構、しんどくて、まあ、疲弊してたっていうのもあるし、うんうん、まあ、そうですね、まあ、その辺のまあ生活しんどいっていうのがあるんですけど、なんか一応そのきっかけになったのが、あの弾薬法っていう、なんか、多分銃に、 銃撃つときに詰める弾薬をこう口で噛み切ってでセットする必要があったんだけど、うんうん、その弾薬法になんかヒンドゥー教にとってこう神聖な牛の油とか、なんかムスリムが嫌う豚の油がなんか塗ってあったっていうのが、はいはい、だから要はイギリス東インド会社がシパーヒーのみんなにこう配ってた弾薬法に、まあ、そういう油が使われていて、うんうん、でシパーヒー最初それ知らなかったんだけど、なんかどうもそうらしいっていう噂が広まって、うん、ふざけんなよみたいな感じになって、で、
はいはいはい、
まあ、それがまあ一応口火になって大反乱が起こる、
うんうんうん、
でこれそうですね。これで、まあ、一応、イギリスの本国から、まあ、そのイギリス東インド会社がイギリス本国にこう助けを求めて、で、まあ、なんとか鎮圧されるんですよね。で、シパーヒーの人たちっていうのは、うん、ちょっと待ってね。シパーヒーは、なんだっけ、インド、ムガール帝国か。シパーヒーの人たちはムガル帝国で反乱して、もうイギリスの支配じゃなくて、ムガル帝国っていう昔からあったそのインドの王国を建てて、でなんかそのインドを取り戻すみたいな感じのことをやろうとしたんだけど、結局それはまあ鎮圧されて失敗して、でムガル皇帝は流刑になって、うん、まあ、ムガル帝国が滅亡するっていう、あの幕引きになるということですね、うん、で、こうなると、こうなると、で、イギリス、東インド会社も解散になります。で、なんでかというと、なんか、はい、まあ、こんな反乱が起きたのは、イギリス東インド会社何してるんだっていうふうに、イギリス本国が怒って解散させたっていうふうに、なんか、言われてるんだけど、
なんか、はいはいはい、
反乱の責任を取って会社解散みたいな。だ この辺なんかちょっと、うんうんうん、そんな感じなんだって思って、なんかイギリス東インド会社ってほぼほぼもう、イギリス、まあ、イギリスの公的機関みたいな感じで思ってたから、なんか、そこはなんか、そこはイギリス本国結構冷たいんだなってなんかちょっと思ったけど。
ああ丸投げしてたのに、丸投げしてたのに失敗したら解散ですみたいなことだね。
あ、そうそうそう。なんか、その関係性よくわかんないんだけど、今もイギリス東インド会社が、うん、シパーヒー編成して、イギリス全体を、インド全体を支配して、なんかそこまでこう、うんうん、ガチッと植民地に固めたんだけど、なんか、
うんうん、
これ一発退場みたいな感じで、かわいそうだなってちょっと思ったけど。うん、
ああ、なるほどね。まあ、まあ、
なんか、うん。いや、なんかちょっと調べてたやつとかだと、まあ、本当かどうかわかんないんだけど、このなんか、
うん、
弾薬法に豚とか牛の油が塗られてますよ、みたいな噂を流したのも、なんか、イギリス本国が、うん、その東インド会社解散させて直接統治するために、なんか、本国がそういうのを回したんじゃないかみたいな。
マジか。すごいな。
陰謀じゃん。
とかないとか。陰謀、わかんないけど。なんかそういうのもあるらしい。
だからまあ、イギリス本国からすると、その東インド会社っていう存在がやっぱり、うん、なんていうかな、大きくなりすぎちゃって、で、うん、一応さ、この東インド会社って株式会社だから、その株主がいて、その、独立した経営をしてるわけじゃない、うん、やっぱ一応は。
うん。
だからなんかそれをこう便利に使って買い、なんかこう富をさ、国内にもたらす装置としてしか考えてなかったんだけど、いつの間にかその企業の力が政府と並ぶようになっちゃって、
うん、
コントロールできなくなってるところに、まあいい口実ではあったってことなんだろうね。その、この大反乱があって、ちょっとこのタイミングで潰しとかないと、みたいなのもあんのかもね。
そう、まあ、結構なんか
でもさ、やっぱり一時期とはいえ十何年とかっていうさ時間とはいえ20年くらいかとはいえさ、
うん、
その一企業がさ、なんかこんなこう国みたいな統治をやってたっていうのはなんかすごい話だよね、今聞くとね。 こう。
うん。いや、本当すごいよね。
なんかよく SF とかだとさ、
うん。
あ、そうそうそう。だ、はい、から SF とかだと、なんかこう、国家がさ、もう企業の方が国家の力を上回っちゃって、もう国家が解体されて、企業による統治が進んだ世界みたいなさ、描かれることあるけど、SF とかだと。企業が国みたいなものを経営してて、っていう状態のさ、
はいはい、
設定の SF とか結構あるけど、なんかそれ、はい、それみたいだなってすごい思って、でなんかさ、うん、怒ることも結構それっぽいっていうかさ、なんかこうビジネスとしての徴税をこうやってたりとか、なんか、
はいはい、確かに。
なんていうの、その国民のさ、性質とかを全然無視してさ、なんていうの、もう元々どういう社会制度があったかとかさ、どういう宗教の、こう、なんていうの、こう、戒律とかがあるかってことも気にせず、もう何でもかんでもやっちゃうからこういうことになるわけじゃん、そのみんな。なんかその地域社会が破壊されて、しかもその、子飼いのさ、傭兵たちの文化にすら気にしないわけじゃない。この弾薬法に油塗って、牛とか豚の油塗ってさ。っていう風に舐めてるから、まあ飼い犬に手を噛まれるじゃないけど、その傭兵にやられて、で、まあその企業自体も終わるみたいなさ。なんかこう、ブラック企業の末路みたいな感じよね。
ああ。これ、例えばなんか、ガーファとかが力を持ちすぎて、うん、アメリカがやばいよ、うんうん、やばいなってなってきて、で、これ皆さん個人情報取られてますよとかって言って、国民がなんか、もうふざけるなって言って、で、そうそうそう、アメリカがガーファの力を抑えるためのなんか、法律出して直接なんか、うん、情報取りますとかっていう、とか、
うん、
と置き換えられる気もする。
うん、だからやっぱり、ヨーロッパとかではさ、なんだっけ、GDPR だっけ、要はなんていうの、個人情報保護のさ、仕組みとかをかなりがっつり作って、その、ビッグテックのさ、なんか、勢力をこう抑止しようってすごい頑張ってるじゃない。
はい、
なんか、そういう国とスーパー大企業の間のこう、なんていうの、まあ、微妙な利害関係っていうかさ、その国を富ませもするんだけど、あんまり行き過ぎると国にとってはすごい厄介っていうさ、感じのこう、
うん、
関係はこれに近いものがあるかもしれないよね。
確かに、そうだね。そう考えたら結構やってることあんまり、この時から。まあ、本当も結構最近だしね、これ。1800年代とかの話だから。
そうだね。でもこの東インド会社は、あ、ごめんごめん。うん、あ、ごめんごめん。なんか最後にちょっと。なんか東インド会社はさ、株主がいるわけじゃん。なんかさっきちらっと書いてあったけど、17世紀半ばには1500人の株主がいたと書いてあって。
うんうん、はいはい。
で、やっぱさ、会社の中からその株主の言うことを聞くっていうかさ、株主に還元するために今存在してるみたいな部分はあるわけじゃん。その、なんか会社のそもそものこう定義としてというか。
うん
はいはいだからこのさ、めちゃめちゃ徴税してる利益とかっていうのはさ、やっぱりイギリスそのものに流れ込むっていうよりは、その株主たちに、なんていうの、うん、こう、配当とかでさ、こう、流れ込んでたっていうことなのかな、やっぱり。その、
なんか、徴税手数料みたいな上がりはあったと思うんだけど、でも税はやっぱり、やっぱイギリスがかなり潤ってたみたいな話があ
った
気がするんで、
うん、イギリスに代わって、徴税業務を担当してるっていうことなのか、会社が。
そうだと思う。だから結構その、手数料として何パー取ってたかわかんないけど、それが結構大きかったかもしれないけど。
うん、ああ、なるほど。
でもやっぱり、税っていう以上は、国に入ってたんじゃないかな。
そうか、そうか。なるほど。
うん。はい。
はい。
まあそんな感じ。で、あと、まあ、その東インド会社解散した後なんだけど、一応はイギリスがインドを直接統治するっていう風になって、で、ビクトリア女王が、1877年にインド皇帝に即位したっていう風になってます。で、インド帝国を、成立、インド帝国が成立して、1947年の独立まで存続したのが、もう最近ですよね。1947年まで。イギリス支配のインド帝国になってましたということですよね。
うん、
はい。で、あと、まあ、 まあ、インド、まあ、イギリスがインドの支配体制をこう新しくどんどん作っていって、なんか分割統治、だから要は大反乱とか起きちゃったから、あんまりインドの人たちの反感を買わないような形で、イギリスはインドを統治したいっていうふうに考えて、で、この分割統治っていうのは、要はなんか、もともとあった、インドの、その、地主が農民から税を取り上げるっていう、なんか昔からの仕組みがあったみたいなんだけど、その仕組みを残した上で、その地主から、地主経由で税を取るみたいなことを、まあ、したみたいです。まあ、こうすると、まあ、インドの農民たちっていうのは、イギリスにっていうよりは、その、地主に対して、こう、反感を持つけども、なんか、
はいはい、はい。
まあ、あまり、イギリスにこう、矛先が向かないというか、だからもう地主を矢面に立たせるっていう形で、徴税したのが、まあ、この、インド人同士の対立を作り出す分割統治っていうものらしいですね。
はい、なるほどな。
まあ、これやった結果、まあ、1947年まで存続してるわけなんで、まあ、うまいことを支配したっていう感じですよね。
でもやっぱりさ、こうやって、なんていうの、その、現地のさ、なんか文化とか社会的なこう、信頼関係みたいなものを破壊しながらやっていくっていうのは、なんかすごいえげつないよね、やっぱ。
えげつないよね、まあ。なんか本当に、嫌よね、なんか。
ね。
結構この現地の人同士で敵対させるっていうやり方って世界史とか日本史本当によく出てくるよね。なんか
そうだよね。
そうするとうまく支配できるっていう。
うん。我々もそうされてるかもしれないしね。
そうされてるかもしれない。本当そう。
あるね。
ちょっと外出たらね、わかるんだね、そういうのって。なんか、あ、意味なかったな。うん、
そうそうそう。なるほど。
はい。っていうのが、まあ、インドの話ですね。
うん、
で、結構、この次が、東南アジアの植民地化になるんだけど、まあ、ここは結構もう、各論になってくるのと、結構ごちゃごちゃしてて、すごい読んでて大変だったんだけど、まあ、もう、ほんとさらっとだけ言うと、
うんうん、
まあ、インドみたいな感じで、東南アジアの、だからジャワとか、マレー半島とか、フィリピンとか、うん、あの辺りも、まあ、ヨーロッパの国々がそれぞれ、まあ、ここは俺の領地みたいな感じで取り合いして、
うんうん、
で、植民地化していってたっていうわけなんですけど、まあ、農産物とか、鉱物資源とか、どんどん開発して、うんうん、で、まあ、それでも貿易してましたと。
うんうん、
で、例えば、ジャワ島は、まあ、オランダが統治してるわけですね。うん、で、ジャワ島では、なんか、アンボイナ事件っていうのがあって、で、オランダがイギリスを、まあ、締め出すんですよね。で、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、オランダが、まあ、ジャワ島では幅を利かして、まあ、いましたと。で、そうね。まあ、ジャワ島は、まあ、そうね。大半がオランダの支配下に入っていて、まあ、コーヒーとか、サトウキビとか、うんうん、まあ、藍とか。藍もあるんだね。
うんうん、
そうね。はい。
そうなんだね。
まあ、この辺の作物が、まあ、あんま藍ってイメージなかったね。
うん、
まあ、まあ、あっても美しいじゃないか。うん、はい。で、まあ、ジャワ島でもなんか、まあ、支配に対して、こう、反乱とか起きるんですけど、それ、まあ、鎮圧して、で、まあ、財政の立て直しのための、まあ、強制栽培制度っていう、まあ、現地の人にとってはかなり厳しいような制度を導入したりして、まあ、オランダはすごい莫大な利益を上げるけど、まあ、農村では、飢饉が頻発したり、 まあ、生活が疲弊していったって、まあ、ここもなかなかしんどい、オランダのジャワ島支配っていう感じですよね。
はい、うん。
まあ、しんどくないことなんてないか、植民地で。
そうだね。
まあ、なんか大変よね。で、マレー半島とか、まあ、ミャンマー、まあ、この時ビルマですね。だから、マレーシアから、まあ、ちょっとタイ挟んで、上の方、あたりですかね。はい。まあ、この辺は、まあ、イギリスが、まあ、進出していて、まあ、この辺が、あれ、なんだかマラッカ海峡を挟んで、すぐ下が、まあ、オランダのジャワ島とか、まあ、その辺の領域になってくるんで、まあ、イギリスとオランダで、まあ、協定結んで、まあ、支配の範囲とか決めてですね、やってましたと、
うん
うんうん。この辺は、ゴムのプランテーションとか、あ、はい、でもそれ20世紀入ってからか。まあ、20世紀入ると、まあ、自動車産業とかが、まあ、かなり強くなってきて、でそのままタイヤとかのゴムですかね。うんうん、ゴムのプランテーションとして、このイギリスが、マレー半島を使ってましたという感じですよね。で、あとビルマ、まあ、ビルマ戦争、あ、そうかそうか、ビルマではイギリスがビルマ戦争に、まあ、勝って、でもビルマもインド帝国に、まあ、さっきのあの、ビクトリア女王のインド帝国ですね、インド帝国に併合してきました、みたいなこともあります。
うん、はいはい。
で、というのがマレー半島で、で次があのフィリピンですね。でフィリピンはあのスペインが、進出してましたと。まあ、カトリックに住民を強制回収させて、うんうん、まあ、農作物としてはサトウキビとか、まあ、ニラ麻とかタバコとか、まあ、そういうことをやってましたという感じですね。
は、
う、い、ん。この時のなんか名残で結構宗教の決まってたりしますよね、この辺の地域って。
そうだね、うん、やっぱフィリピンはクリスチャンというカトリックの人多いイメージあるもんね。
うん、強制回収があったってことです。はい。で、あとベトナム、カンボジア、ラオス。ベトナムはフランスみたいなイメージあるけど、ベトナムは、うんうん、なんかまあもともと、なんかこの、ちょっと待ってね。ベトナムはね、まあ、レイチョウ、レイチョウってこれ中華系かな、ちょっと待ってね。レイチョウというところがもともと支配してたんですよね。ちょっと待ってくださいね。うん、
ちょっとややこいね、ここね。
いや、ややこいんですよ。あ、ごめんなさい。ベトナム、あ、レイチョウは、あ、ごめんごめん、そうだ。レイチョウっていうのは中国と仲良しなんだけど、まあ普通にベトナムの王朝ですね。うんうんうん、中国の古文みたいな感じで、レイチョウが支配して、で、政治勢力が南北に分裂してましたと。で、まあ結構このレイチョウの圧政に苦しんで、青山の乱、っていうのが生じて、これ農民が起こした反乱みたいなことですよね。で、うんうん、南北のこの霊長の両政権が倒されて統一が図られましたと。で、これに対して、元福栄、この元福栄、これちょっと待って、元福栄もこれどこの人かわかんないけど、漢字の人だから多分、霊長とかもともとの権力側の人かな。
まあ、多分そんな感じ。
違うかな、ちょっと元福栄についても書いてない。まあ、これわかんないから適当なこと言うのを避けます。まあ、この元福栄っていう人が、なんかフランス人宣教師のピニョーっていう人を、まあ、連れてきて、で、うんうん、さっきその農民が反乱を起こして出来上がった青山政権っていうのを、倒すんですよね。ただまあ、倒す、倒されて倒してみたいなことをして、で、元朝っていう、まあ、この元福栄の元朝という王朝ですね、を建てました。この元福栄は、あの、 まあ、清ですね、中国から、もう、まあ、ベトナムの国王というふうに認めますというふうに認められて、まあ、清の制度を導入して、まあ、行政やってました。で、なんですけど、この、フランスが結局、ベトナムに軍事介入するんですね、この後。で、フランスと清でちょっと、覇権争いみたいなことするんだけど、まあ、最終的に、その清仏戦争ね。フランスと清がベトナムどっちのものにするかみたいな感じで、戦争したんですが、まあ、結果としてはなんかフランスが、勝って天津条約で、フランスがベトナムの保護権を承認、フランスが保護権を獲得したっていうことなわけですね。はい。だからまあ、まあいろいろあったけど、いろいろあったけど、フランスのものになったということです。
はいはい
はい。はいはい。
どうもあれだね、はい、現福英は、その、ベトナム人のグエン・フック・アインっていう名前の、うん、まあ漢字の当て字みたいな感じらしいね。だから、
そうなんだ。
あ、うん、要するにその皇帝になったから、そうそうそう、うん、皇帝になったからそういう、なんていうの、その中華文化圏らしく、なんかそういう、はいはい、な感じでのこう表記があるっていうことなのかな。まあ、わかんない。ベトナムって結構、ベトナムは多分漢字表記あるんじゃない？確か。みんな、ね、本当は。
ああ。
わかんない。そこはね、あれだけど。
うん。
うん。
あ、なるほどね。
うん。
ベトナムもなんか、面白いな。で、このピニョピニョが来たことが、後々そのフランスが軍事介入してくることにつながるんですかね。この辺はちょっとあんま調べてないけど。
フランスとはまあだからあれなんだろうね。そうだね。うん、だからこのピニョーの力を借りちゃったばっかりに、
うん、
まあ後々なんかフランスがこう介入してくる、まあ口実も生まれちゃったみたいな話なのかもしれないよね。
ああ、
もしかした
ら。ヤクザだな。
なんかまあ、
上にもできず。
そうね。なんかまあ悪魔の契約みたいなもんだよね、こういうのは。
悪魔の契約。
なるほど、ね。
ピニョ召喚しちゃったから、なんか。
そう、召喚しちゃった
から。対象は大きい。
うん。そうそう。
これしんどいよな。はい。ですね。
なるほど。
はい、じゃあ最後、タイですね。タイは、うんうん、タイは、みんな、東南アジア、みんな植民地になっていく中で、まあ、唯一植民地化を回避されたって、まあ、これはなんかタイっていうのは中立国っていう感じでありますけど、
はい
はい、で、タイは18世紀の終わりにバンコクに首都を置いて、まあ、今も続いている王朝の、ラタナコーシン朝を、うん、まあ、創始しましたと。はい。で、まあ、ずっと、ヨーロッパに対してはなんか、まあ、19世紀前半はヨーロッパ諸国に対して閉鎖的な、政策が取られていて、で、
うんうん、
でもまあだんだんこう、19世紀の話ですね。だから、だんだんヨーロッパから、まあ、タイにも、まあ、門戸開放の圧力っていうのが次第に強まってきたんだけど、
うんうん、
で、あ、そうそう。で、このラーマ4世、っていう皇帝の時に、まあ、ちょっとこう、ちょっと門戸を開く感じになるのかな。
うんうん、
独占貿易解除されて自由貿易にしたり、で、先進国とも外交関係を、結んでいくと。で、その結果、まあ、米の商品化が進んで、まあ、デルタ地域を開発してどんどん米を売っていくようになるんですけど、で、
うんうんうん、
このラーマ4世の次の、このラーマ5世、チュラロンコンっていう人が、まあ、ラーマ5世なんですけど、まあ、この人が、うまいこと、その、タイってイギリスとフランスの領土にこう挟まれてる形になるんですけど、その、ベトナムとかラオスがフランスで、ビルマとかがイギリスなんで、その、イギリスとフランスに挟まれてるんですけど、まあ、イギリスとフランスも喧嘩したくないっていう、感じの状況になってて、 で、まあ、そういうのを踏まえつつ、うまいことをこのイギリスとフランスの勢力の均衡策みたいなのを取って、で、国内も、まあ、行政とか司法組織を、まあ、外国人専門家招いて、まあ、すごくうまくやった人で、でこのチラロンコンという人は本当にタイでもなんか、名君って呼ばれてて、結構その写真とか民家にあったり、仏壇とかにも飾ってあったりする家庭もたくさんあるん
です。なるほど。
ああ、なるほどね。
うん。超優秀っていう感じらしいですね。はい。
まあ実際やっぱ他のさ、国の、他の国の顛末を見てるとさ、すごいなんかこう、奇跡的に生き残ったっていうかさ、奇跡的に救われた感じするよね。この、
いや、そうだよ
ね。なんか地図とか見てもさ。
うん。
いや、なんかやっぱその、地理的な、ね、そうそう。だからその地理的な条件と、その国内の政治が安定してるっていう条件とさ、まああとはそのたまたま有能な王様がいたっていうさ、なんかすごいいろんな要因が重なってやっと、なんていうの、攻められずに済んだみたいなさ、感じするよね。
そう。なんか、チャオプラヤ川とかの、なんかここって米とかもすごい取れるし、なんか豊かな、その農産物的にも豊かだったってこともすごいよくあるのかなって気もするし、なんか、
はいはい。
僕ってなんか、すごい良かったよね、タイ。良かったっていうか、周りがみんなしんどすぎるから。
そうだよね。
大変ですよね、本当。
なんかやっぱそう考えると、日本とかもかなりラッキーな国だったんだなって思うよね。なんかこういうの見てると
そうだよ
ね。そうね。
うん。確かにな。
ね、
はい。じゃあ、一応以上
です。そんな感じ、
うん。
はい。
うん。はい。はい。じゃあ、続きを、また次行きます。はい。
はい。
あ、ごめんごめん。ちょっと待って。
あ、はい。
あ、ごめん。いや、なんかその、さっき思い出したんだけどさ。
うん。
こう。なんか、今さ、今、わかんない。今もう劇場でかかってないかもしれないけど、RRR っていう映画がさ、最近話題になってたじゃん。
はいはい。めっちゃ面白いらしいね。
うん、そうそうそう。なんかね、バーフバリっていうさ、インド映画が流行ったじゃん。何年か前に。
はいはい。バーフバリ。
それのかあった、そうそう、それをか撮ったね、なんだっけな、SF スラージャマウリっていう人だったかな。なんかその監督がいて、その人が、撮った最新作が、その RRR っていう作品なのね。インド映画なんだけど。で、それがなんかすごいヒットしてて、で、それね、あれなんだ、イギリス植民地下のインドの話なんだよ。舞台は。で、
はいはい。
多分1920年代とかその辺だと思うんだけど、なんかそういうこう、なんていうの？イギリス人の統治下で、要はなんか、そのインドってさ、異なる民族的な、いろんな民族の人がいるから、多分民族も違う二人の主人公が、その、立場も民族も違う人、その二人の主人公の友情と、まあ葛藤みたいなことを描くみたいな話らしくて、ちょっとね、今この歴史を見て、ちょっと見に行きたいなと改めて思いましたね。
ああ、いいね。そうなのか。うん、
まあ、なんかやっぱインドの難しさってこう、なんていうの、インドはやっぱ民族的に多様なのもあるし、言語もいろいろあるし、地域によって文化がかなり違ってて、で、それをさ、やっぱり、こう、イギリス VS インドっていう大きな括りもあるんだけど、そのやっぱその地域間での、なんていうかな、差とか、対立みたいなものもやっぱり多少はあると思うんだよね。その、民族的な葛藤みたいなものがあるから、なんかやっぱり内部的にも、こう摩擦があるっていうのが多分インドのこの、なんかまあ現代まで続く多分特徴だと思うんだけど、なんかその感じが多分ね、結構なんか重要だなというか、こう、イギリスによって内部でこう憎み合ったり争い合うようにもうまく仕組まれちゃってると思うし、実際もともとそういう民族的に多様であるってことが厄介な問題になってるっていうこと
だな。そうだよな。
うん、確かするかな。まあ、広いからね、やっぱインドは結
構。広いからね。うん、なるほど。
っていうのをちょっとごめん、なんか思い出したっていうだけなんだけど。
ああ。なんか映画で言うとなんかさっきのタイも、 なんか、なんか、ラーマ5世の時の話で、なんか、あの、アンナとシャム王っていう、なんか、結構古い映画なんだけど、あるらしくて、で、これは、なんか、ラーマ5世の時に、イギリスから、なんか、なんだっけ、なんか女性、あ、そうそう、なんか、家庭教師、なんか少年、王宮の親雇い家庭教師だった、親雇い教師だった、あの、アンナっていう人、イギリスから来てた女性の影響で、ラーマ5世が西洋化を志したとされてるらしいんだけど、なんかこの、これウィキペディアにも書いてあったんだけど、このアンナっていう人はなんか虚言癖があるらしくて、で、この話っていうのがあんまり信憑性がないっていうことが、もう、なんか知らないけど知られてて。で、今なんか、タイでは、この映画を見るのはなんか、不敬罪に当たるらしくて、上映禁止にされてるらしいです。で、今、日本だとアマプラとかで普通に、見れるんだけど、
そうなんだ。
なんか、あ、タイではこれ上映しちゃいけないんだって思うとなんか。
え、その、家庭教師の人は西洋出身の人ってことなの？
あ、そうそう、なんかイギリスから来てる、
イギリスの人
らしいですね。
まあだから、確かにまあそのタイの、その、なんていうの、国家的なさ、アイデンティティからすると、なんかそういうこう親切な西洋人がいたおかげで、うん、こう、タイは救われましたみたいな話になっちゃうわけじゃん。なんかその、
はいはいはい。
なんていうの。まあそれは確かにちょっとこう、それが特に信憑性ないんだとすると、そうそう、まあ受け入れがたい話だよね。なんかこう、別にお前のおかげじゃねえよみたいな。
あんなが いたからこんないい王様になったんだよみたいな話にされるとちょっとなんか、うん、でしかもなんかすごいやっぱ俗説らしいのでちょっとキャッチーじゃないですか話としては。でもなんか俗説だから、あの、いやこんなの見られちゃたまったもんじゃないって
、うん、なるほどね。え、それ何、映画作ったのは海外っていうかそのタイ人じゃない人が作ったってこと？映画、
それはもちろんそうだみたいな、国産じゃないと思う。なんか、まあ、国産というか、なんかその、タイで作った映画ってわけじゃなくて、アンナの証言をもとに、あ、でも、もともと何なんだろうな。ほら、イギリスで作られた映画のはずだけど。
でもそれさ、イギリス人がそれ作ってるって、なんかそれも嫌じゃない？ちょっと、なんかこう。
安定そうね。
自分たちがさ、
うん。
何、うん、
あ、うん。いや、なんか、イギリス、アメリカって書いてあるな。アメリカ映画って書いてある。でもなんか、話としてはでも
イギリスが、アメリカのドラマ映画、アメリカって書いてあるね。いや、アメリカでよかったわ。うん、これでイギリス人とか作ったら、ちょっと、さすがに、様式を疑うとか。
いや、ちょっと
そう。様式を疑うね。
もう、様式疑われる時代に入ってきてるし、なんかできた。
そうね。
そうなんだよね。普通にさ、まあ、こっからさ、第一次大戦、第二次大戦とある中でさ、イギリスって本当にさ、外交的にやばいことやりまくってるから、なんか、
いや、そうだよな。
いや、なんか、いいんだ、みたいな感じになるよね。なんか、なんかすごいよね。いや、さすがに、ちょっと、ドン引きですわ。日本も大概だけど、はい、普通にね、ちょっと、この時期の、他の西洋列強の国々はかなりやりすぎてるよね。
いや、やりたい放題だよな。今やりたい放題。まあ、これもやむにやまれずなんかな。ちょっとわかんないよ
ね。まあね、まあこの時代にはそれで OK ということになってたんでしょうね、ヨーロッパでは。
まあ、だし、他の、やっぱり列強は列強で隣国に支配、倒されるとか、そういう。
まあね、遅れを取ったらっていうのはあるよね。
国を守るためには、やむを得ないみたいなところもあったかもしれない。
うん、
まあ、にしてもね、
うん、
被害者は被害者だからね。ちょっと。
でもなんか、ちらっと書いてあったけど、その、東インド会社に対する批判っていうのも国内にあったから、こう、
うん、
なんていうの？東インド会社のその事業停止とかがあったよっていう話は書かれてて、
そう
なん、まあ、もちろんね、良識派っていうか、こんなことしてていいのかっていう人は、まあ、いるわけよね。そのいつの時代にも。
うん。
そうだね。それはまあ、救いではあるよね。 うん。まあ、そんなとこですかね。
そんな感じかな。はい。
はい、
じゃあ次行きたいと思います。
はい。
はい。